ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の川ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江、岡山県の有田、京都府の大山崎の3つに活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の活動課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は大山崎 B 班がお送りします。本日お送りするメンバーはペッペと
さえと
ゆきとみのりです。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう2回目ですね。
はい、
早い。1ヶ月が早い。
早い、
あっという間。すぐ、ね、
もうすぐ春休みも終わるけど、
いやだ、早い、いやだ。
なんか思い出ありますか、春休みの。
なんかあんまり去年に比べて遠出してないなっていうイメージがありますね。ほんと行けばよかった。
旅行行ってない。
旅行行ってない。ゆきバイトばっかって言ってたもん、
ずっとバイトばっか。
誰かめっちゃ行ってましたよね。
海外とかめっちゃ行ってましたね。
すごい、なんか、
いいなって思ってた。え、私です、それ
ペ
ッペ。うち、めっちゃ旅行行った。
どこ行ったん？
国内は北海道で、海外がタイ。
いいなー、
行った。
ほんまに羨ましい。
タイ行きたい。
いや、今しか行けへんからな。
そうやねんな。
確かにな。今どれだけ遊ぶかってな、結構大事やん。
それ、
そう、
今のうちやった。
来年就活やでな。
3回やもんな。
先輩たち就活してるもんな。
今しか行けへん、旅行は。
タイどうやったん？
タイ、めっちゃ良かった。なんか暑いから半袖で折れるし、
いいな。
確かにな。早寝。寒いもんな。
そう。でもなんかめっちゃ怖い体験したんやけど。
何？
なんか
何？
なんか Google マップで行きたいとこ調べて、そのルート通り行っとってんけど、なんかめっちゃ怖い。小道みたいなとこ出て、スラム街みたいな、あのトタンの壁みたいなあれやん、よく薬物、薬物売っとる危ない小道みたいな。
行っちゃったん？
行って
危ないやん。
怖ってなって引き戻した。
ちゃんと引き戻せれた。
引き戻せれて、なんか戻る時も怖かった。
危ないな。
非日常やな、ちょっと。
女の子だけやろ、しかも。
そう、3人、女3人で行って。
怖い、それは。
危な。
めっちゃ見られた。
おらんかったんじゃない。
ほんまに。
いるやん。おったおったの。怖かった。
怖い人が。
気をつけて。
でも楽しい思い出もあったんやろ。
あった。
うん。
ご飯美味しかった。
ご飯。え、何食べたん？
え、トムヤムくん。
おー、美味しそう。
いいな。
いいな、それ。スープみたいなやつ？
そう、スープ。なんか、酸っぱい。辛いみたいな。
なんかあれ結構独特の味するよな。
パクチーの味。
今流行りのパクチー。
苦手やパクチーは。
食べたことない。
でも意外にいける。
そうな。
食べてみたい。
食べてみて。タイはほんまに行った方がいい。
行きたい、めっちゃ。
他になんか食べたりした？
プーパッポンカリー。
何それ、
初めて聞いた。
プーパッポンカリー。タイでは有名な
カレー。
カレー、長い
カレー、
カニ、カニのカレー。
へえ、美味しそう。
ちっちゃいカニが入ってる。
カレー味のカニみたいな。
ん？小カニ？
なんか、
え、待って、
なんかでかい、でかい、大きいカニで。
カレー味に
煮込んでるってこと？
そう。
カニを。
そうそうそう。
へえ、美味しそう、それ。
え、ほんま美味しい。
刺激物多いな。
プーパッポンカリー。
プーパッポンカリー。
プーパッポン。プーパッポンカリー。
プーパッポンカリー。
食べてみて。
じゃあ、
食べてみて。
タイに行ったら、
それを食べます。
夢やから。
あ、そうなんや。
そう。そんぐらいかな。
なんか、
あと物価も安いし。
あ、そうなんや。
なんかコンビニで、水が15円ぐらいで
買う。安
っ。日本換算やったらな。
安全？
いや、安全。コンビニ、普通にセブン入れとか、
あれ、
あるんや。
あるんや。
へぇ、タイ行きた。
行きたい。
タイばっかやけどの話、今行ける
。いける。北海道、ちなみになんか美味しいもん食べたりした？
北海道はな、
食べてたよな。
海鮮しか食べてない。
海鮮絶対美味しいわ、北海道。
多分修学旅行むちゃ楽しかった。
北海道や。豪華やな。
ジンギスカン。
ああ、ジンギスカンや。ほんまや。
ほんまに、顔よりでかいアスパラガス食べた。
そうなん。
アスパラガス？
なんでジンギスカンじゃなくて。
まあまあまあまあ、まあ、美味しいな、
まあ、こんぐらいにしときますか。
う
ん、
はい、
う
ん、
そうやな。
はい、今回は前半に震災と大山崎町の災害対策についてと、後半にスポット紹介と今日の名言をお送りします。では、はい、さえお願いします。
はい、では先日の11日で東日本大震災から約6年が経ちました。6年経った今なお約2500人が行方不明の状態です。当時中学2年生だった私たちは、同じ日本で起きていることだとは到底思えませんでした。ゆき、みのり、ペッペはどうでしたか？
これはめっちゃ覚えてますね。
ほ、うんまに覚えてる。
中2ぐらい、
中2やった。
中2の帰りの会の、う
んうん、ホームルームみたいな。
そうそうそう、
教室でな、
うん、サイレン鳴ってな、
うん、めっちゃ揺れたし、
3度ぐらい震度、
うん、そんぐらいやった。
3度でもだって結構やもんな、
う
ん、
結構揺れた、うん、
揺れた、覚えてる、うん。
なんかテレビをつけたら街が流されていたり、
うん
うん、車がすごいミニカーみたいに流されてる、
うん、映画みたいね、
うん
う
ん、
そうですね、うん、NHK が5000人を対象に行ったアンケートからは、6割超えの人が震災による心身への影響が未だなお続くと答えています。また復興から取り残されていると答えた人が半数いるという結果が出ました。NHK の東日本大震災についてのホームページでは、その他のアンケート結果やまた被災地の方々のコメントなども載っているので、もしお時間がありましたら見てみてくださいね。確かにニュースを見ていても震災復興関係のニュースはかなり減りました。先日の3月11日にヤフーが行っていた 3.11 検索は応援になるというキャンペーンでの映像にあった1年に一度僕らは必ず 3.11 に帰るという言葉にはとても考えさせられました。このヤフーのキャンペーンの 3.11 検索は応援になるというキャンペーン、皆さんはしましたか？
しました、
はい、ました、うん、
ヤフーページで 3.11 って検索すると、うん、その3月11日の0時から11時59分までの、うん、あの人数分、うん、1人10円、うん、ですね、うん、
誰でもできるしな、うん、簡単に、
うん、検索するだけでなるっていうのがありましたね、
うんうん、
その 3.11 検索を応援になるというキャンペーンの寄付額は昨年246万6206人の人が検索したため、寄付額は24662060円でした。
おー、すごい、
すごいな。
でも私はこの数字を見て、まだまだ多くの人がこういった知られていない活動があるんだなっていう印象を受けたんですが、
うん
う
ん、
そうですよね、うん、結構みんなが知ってるんかなと思ったら、
うんうん、で確かに、
それこそ私たちの通ってる龍谷大学、
うん、
学生の総人数よりも少ないってことですよね。
そっか、
そうなる、
少なるか、
うーん、
いや多いですね、
多い
200万でしたね200万、
ああ
結構ですね、
うん、でも少ないか、
うん、うん、でも日本の全体の
人口と考えたら、
人口に比べたらやっぱり少ないのかなっていう印象ですね、
うん、
うん、私たち一人一人ができることすべきことをできる人になりたいですね。
はい、
はい、また東日本大震災は自分たちの防災対策の意識を改めて見つめ直す機会にもなりました、
うん、
そこで私たちが活動している大山崎町の防災について調べてみました。ゆきお願いします。
はい、私たちが今地域活性化に携わっている大山崎町では、東日本大震災の支援活動として缶詰やカップラーメンを京都府を通じて被災地に送り、岩手県に職員を派遣したらしいんです。
うーん、
で今地震について話していますが、防災対策ってやっぱり必要ですよね。
大事ですね、
大事、
うん、
大山崎町の防災活動は何がしてんのかなって調べてみたところ、いろいろな活動が行われていました。
ほう、と言いますと、
ほう、でみんなたまに緊急地震速報というやつ携帯できますよね、音が鳴るやつ、うん、
めっちゃ音大きい
iPhone の、
うん、
あのむちゃむちゃ鳴りやつい
きなり、ほんまにイライラするあの音ですよね。
まあ急にねびっくりするみたいな心臓、うん、でそのような情報を大山崎町では町だけで町のその流域領域、うんうん、で発表された気象速報や避難勧告を防災防犯情報メールとして、うん、町の方にメールで送られるようにしてるらしいんですよ。
あ、うん、これ私が住んでた市町村も多分
ありますよ、ね、
してた気がします。
でも、うん、結構いろんな地域でありますよね。
このようなメールはその私が住んでいる長岡京市でも行われているんで、さっき言った通り皆さんが住んでいる地域も絶対というか必ずあると思うんで、うん、ぜひ皆さんに登録してほしいです。
はい、はい、
まあ、やり方は、ね、うん、地域 の、 そのホームページに防災関連のページを見るとあるはずなので、うん、そこでお願いします。
はい、はい、
で他にも大山崎町にはハザードマップというものがありました。このハザードマップというものは危険な場所や大山崎町には天王山がありましたよね、
うんうん、
でそこで土砂災害や水害が起こった時の避難の仕方や避難場所がマップには詳しく載っています。
へえ、すごいですね、
うんうん、結構これコピーしてダウンロードしてコピーできるんで、まあ、家に置いとけるんですよ。
避難の仕方って大事ですよね、
うん、
それこそ私大切な今住んでるとこどこに避難したらいいのか正直わからないですね。
確認、うん、しなあかん、
うん、小学校とか言われてますけどね、どこになるのかも
近くに小学校ないですからね、
うん、
ちょっと調べてみます、う
ん、はい、
はい、で他にも災害が起こった時の備えとしての防災グッズの例があって、ここで一つみんなに質問なんですけど、
はい、
家で防災グッズとか置いてますかね。
置いてないな。
今一人暮らしやから何も考えてないわ。
あ、そっか。私も実家にはなんかそれこそ防災袋みたいな、
うん、
ヘルメットとか、
うん、
なんかそういうライトとか、
うん、
が入ってる一つの袋みたいなの一人一個一応ありましたけど、
すごい。
こっちには持ってきてないですね、それこそ離職してから。
うん、あ、そうやな。
防災グッズって何日分いると思う？
なんかこれ聞いたことあるけど何
1週間ぐらい、
え、もっといるやろ、
うん、
そう、
え、でもそんなにずっと溜め込めれんくない？
賞味期限あるしな。
2週間分ぐらい、
賞味期限でも結構持つ
くない？
3日
ぐらいが妥当な気がする。
少な、
うん、なんか前までは3日分いるって言われてたんですけど、うん、やっぱり東日本大震災が起きて、
うん、
その巨大な地震のためにやっぱ最低でも1週間以上はいるって今はやっぱり言われてるらしいです。その防災グッズを用意しているかというアンケートをネットで見つけたんですけど、
うん、
用意している人はやっぱり 70% ほどという結果で、
うん、
なんかそこでは結構多いって書かれてたんですよ、
うん、
でもなんか私的にはなんか30% の人がしてへんってことやから、
うん、
なんか少ないかなっては感じます、ね、
うんうん、確かに
な、3割の人がな、ね、用意してない
って3割結構大きい、
うん、多いな、
大きい、うん、で日本では阪神・淡路大震災、東日本大震災が起こったのにやっぱり 100% ではないのはやっぱりダメだなと感じ、やっぱり意識もちょっと低いかなと、
うんうん、
今一度ちょっと震災について私は考えさせられました。
そうですね、うん、なんかそれこそ防災グッズを持ってるだけで全然違ってくるかもしれないですもんね、
うん、
全
然、
うん、日本でやっぱりね、いつまた起きるかわからへんからな、
うんうんうん、それこそまた言われてますもんね、首都直下型の、
うん
うん
うん、
地震が、
まだまだ大きい地震起こる可能性あるからな、うん、今後
怖いやし、明日は我が身と思って、
はい、
心から防災対策をしていくことがやっぱり大切ですね、
うん、
はい
はい
はい、はい、
以上で、
はい、
前半を終わります。本日お送りする曲はフラワーさんの
優しさで溢れるようにです。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はフラワーさんの優しさであふれるようにです。さて後半からは大山崎のスポット紹介と本日の名言をお送りします。ではみのりお願いします。
はい、次に大山崎のスポット紹介を行います。今回紹介する場所は長竹居です。まず長竹居というのは昭和3年に作られた環境共生住宅の原点といわれる建物です。藤井浩二さんという大正から昭和にかけて活躍した建築家が第5回目の実験住宅として日本の気候風土に合った日本人の体に適した住宅を目指して建てたとされています。長竹居の簡単な構造としては木造平屋建てで敷地内には別に茶室があります。土台は耐震性のためコンクリートで固め台風のために平屋建てにしたとされています。壁は耐熱性に優れた土蔵の壁を採用しており、細い壁の上に土を塗り漆喰で仕上げたもので日本古来の伝統的な技術を用いています。そして家の中にある段差には夏に西からの風を取り入れる通気口が設けられています。これにより夏はクーラーのような役割を持ち過ごしやすくなっており、この空気は各室の排気口を通じて屋根裏へ抜けるように設計されています。空気が流れることにより熱や湿気を交換することで一年を通じて快適に過ごせるように考えられています。これらの藤井浩二さんの工夫から日本の近代建築20選の建物に選ばれており、建築家の中では人気のスポットとなっています。ですが長竹居は一般の観光客からは大山崎の観光地の中で最も知られておらず、長竹居があまり一般に知られていない理由として建物規模の面で小さいことやメディアの露出の低さにあると考えられています。文化財に登録もされていない上に地元のどの案内板にも出ておらず、小学4年生以下は入館禁止となっています。さらに18歳未満の学生児童は先生もしくは保護者の付き添いが必要で、中の写真撮影も禁止されており、山崎の秘境とも言える場所です。事前にサイトからメールで申し込めばボランティアさんの案内で中に入ることができます。この前大山崎を観光した時に長竹居にも行かせてもらってボランティアさんに案内もしてもらいましたが、ボランティアさんの方の話し方が上手で分かりやすかったしめっちゃ楽しかったですね。
うん、すっごい良かった長竹居は、うん、もう私大好きです
興奮してる、
うん、なんか海外の建築関係の人も来るっていう、うん、その筋では結構知られてるけど、うんうんうん、一般的には
あんまりな、
ね、知らんかった
な、うん、
確かに。いやもう本当に
サエが一番興奮しとった
もん。いやもうすごい、なんか作りがまずなんか多分行ったら、うん、そのガイドさんがねすごく分かりやすく話してくれるんですよね。めっちゃ
分かりやすかったな、
うん、だからこそなんかその私たちも別に建築関係の詳しい知識を知ってるわけではないけれど、うん、楽しめるというか、もう現代的ビフォーアフターみたいな感じですよね。
うん、そんな感じだったんだ。こんな工夫があったんやみたいな。
いや本当にすごいですねここは、うん。もう私多分大山崎の方一番好きかもしれないですここ。
好きな人は大好きやと思うここ。
うん、面白いし、
うん、
確かにそう考えたら今さっきみのりが言ってくれたように結構制限がありますね、うん、入れるのにも。
結構3ヶ月前ぐらいからの予約が必要で、そう、
そうか、
結構前から予約しないとあかんらしくて、
やっぱ前もって3ヶ月、
うん、
いざ今日行こうって行けへんみたいな感じ
って
ことか。そうそう、
結構前もっても行こうみたいな決めとかないと入れへんかもしれない。
でもここは本当に行ってもらいたいですね、
うん、まあ、行くなら行ってほしい、うん、ほんまに大山崎に。
もう目から鱗だと思います、
うん
うんうん、
それにあの長竹居にはあの天皇陛下さんも来訪されたことがあるということで、
あ、
もうこれはもういろんな人に見てもらいたいです、ね、
うん、椅子があったんやった。天皇陛下さんたちが座ったとされる椅子に座りましたね。
うん、
誰か座ったな、
うん、ね、ほんまにもう長竹居には見どころや魅力がたくさんあって、もう 来た人みんなが感動できる場所になってると思うので、まだ行ったことない人は一度行ってみてほしいと思います。
はい、はい、では最後に私から今日の名言をお送りします。今回お送りする名言は、完璧であることほど完璧につまらないものはないっていう言葉です。みんなこの言葉知ってますか？
知らないです。
知らないです。
初めて聞きました。はい、
この言葉の意味は簡単に言えば、完璧なものほどつまらないものはないってことです。例えばもし勉強にしろ仕事にしろ何でもかんでも完璧にこなすことができる完璧人間がいたとします。まあ、この世の中には完璧な人なんてそんなおらんし、完璧であることに越したことはないんですけど、もしいたとしたら、その人はそれ以上のものを求める必要もなく、今後の人生に楽しみを見出さなくても良くなると思います。で、私はそういった完璧を求める必要はないと思います。人間は必ず失敗するし、失敗するからこそ分かることがあります。失敗を恐れ完璧にこだわれば成長できません。だから私は常に完璧を目指そうとしている人ではなく、常に 78% くらいの力で生きている人の方が成功すると思いました。
確かにな。
少し足りないものがあるくらいの方が人生楽しいはずです。
そうやな。
それは
だから失敗を恐れず、みんなどんどん挑戦して、
行きましょう。
行きましょう。
頑張りましょう。
3回戦
頑張ります。
行きましょう。
以上で後半の終わります。
はい、
はい、
本日は私たち大山崎 B 班がお送りさせていただきました。来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎 B 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ファックス番号075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはペッペと
さえと
ゆきと
みのりでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。